知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は真空パックされた食品でも冷蔵保存が必要な食品がありますについて保健衛生課の吉田さんにお話を伺います。吉田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回は真空パックされた食品についてお話しいただきます。はじめに真空パックされた食品とは具体的にどのようなものでしょうか。
はい、真空パックされた食品とは食品を入れた袋から空気を抜いてパックすることで保存性を高めた食品です。密封包装食品とも言われています。プラスチックのトレーとラップで包装された場合と比べて中身の液体が漏れない、保存のスペースを取らない、コンパクトにまとめて捨てられることから便利な包装容器として最近よく使われています。
レトルトのカレーやパスタソースなどが真空パックされた食品なのかなと思います。常温で長持ちするイメージがあります。
そうですね、真空パック食品と聞くとレトルトパウチ食品を思い浮かべる方は多いと思います。常温で数年という長い期間の保存が可能なので災害時の非常食として買い置きされている方も見えますよね。レトルトカレーのようなレトルトパウチ食品は常温で長い期間保存できるように特別な作り方をしています。食品工場で食品を袋に入れ空気を抜いてパックした後高い温度高い圧力をかけて熱に強い細菌までしっかり殺菌しています。
なるほど、そういうことなんですね。レトルトパウチ食品は特別な作り方で熱に強い菌までしっかり殺菌されているから常温で長く保存できるんですね。
はい、一方で今日お話ししたいのは常温では保存できない冷蔵が必要な真空パック食品もあるということなんです。最近コンビニやスーパーでお惣菜が真空パックされた食品を見かけたことはありませんか。
はい、もちろん見かけたこともありますし私自身も買います。ハンバーグ、きんぴら、ポテトサラダなどを購入した後開封してそのまま食べられたり電子レンジで温めて食べられる商品がありますね。
売っている場所を見ていただくとコンビニやスーパーの冷蔵ショーケースに置いてあります。これらの食品は真空パックされた食品でも冷蔵で温度管理が必要です。
最初にお聞きしたレトルトパウチ食品とは何が違うのでしょうか。売り場は違っても商品の見た目はそんなに変わらないように思います。
包装は同じですが作り方に大きな違いがあります。冷蔵が必要な真空パック食品は熱に強い菌までしっかり殺菌するような特別な作り方はされていません。密封包装の便利なところである中身の液体が漏れない、保存のスペースを取らない、コンパクトに捨てられるところなどは活かしつつ、普通の加熱調理方法で作ることで食品の食感、色、香りは残しています。見た目は似ていますが、冷蔵で保存してすぐに食べる食品として作られているんです。
常温で長い期間保存しておきたい食品か、冷蔵で短い期間保存してすぐに食べる食品か、見た目はそんなに変わらなくても目的や食べ方が違う商品があるということなんですね。買い物の時に商品を見てみたいと思います。では冷蔵が必要な真空パック食品はどんなことに注意したらいいですか。
今年の夏は特に暑かったですね。気温の高い夏場には食品が傷んだり腐ったりしやすくなります。冷蔵が必要な食品を常温で置いておくと食品の中にいる菌が増えて 食べ物が傷んだり食中毒が起きたりします。それぞれの食品に合った温度管理が大切なんです。特に注意したいのがボツリヌス菌という細菌です。この菌の特徴は熱にとても強く、普通の加熱調理方法では殺菌できません。また真空パックされた食品のように空気の少ない密封状態で菌が増えやすく、増える時に毒素を作ります。常温で長い期間保存できるレトルトパウチ食品は特別な作り方で、このボツリヌス菌までしっかり殺菌されているからこそ安全に保存できます。一方で冷蔵が必要な真空パック食品はそこまでの殺菌はされていないので、通常のお惣菜と同じように冷蔵での保存が必要となるわけです。
なるほど、そういうことなんですね。詳しく説明していただき、レトルトパウチ食品と冷蔵が必要な真空パック食品の違いがとてもよく分かりました。商品を買ってきた後、見た目から勘違いして自宅で常温で保存してしまうと菌が増えてしまうことがあるということですよね。具体的に見分ける方法はありますか？
はい、食品の包装には保存方法が書かれています。さらに冷蔵が必要な真空パック食品では包装の表面の分かりやすい場所に要冷蔵や10度以下で保存など分かりやすく表示するルールになっていますので、買い物をするとき、自宅で保存するときは必ず確認していただきたいですね。最近ではインターネットで食品を購入することもあるかと思います。こちらも保存方法を確認して、冷蔵が必要な場合は受け取ったらすぐ冷蔵庫で保存しましょう。
わかりました。保存方法を必ず確認するということが大切ですね。もし冷蔵が必要な食品を常温で保存してしまうとどうなりますか？
真空パックが膨らんだり、開封した時に変な匂いがしたりする可能性があります。その場合は絶対に食べないでください。ただし見た目や匂いが変わらない場合もありますので注意が必要です。
見た目や匂いが変わらないという場合もあるんですね。万が一食べてしまった場合にはどうすればいいでしょうか？
ボツリヌス菌が原因の食中毒では、物が二重に見えたり、手足に力が入りにくくなるなどの神経症状や呼吸困難といった症状が現れます。短い時間で命に関わる場合もありますので、体調がおかしいと気がついたらすぐに医療機関を受診してください。
わかりました。そして今日お話しいただいた内容を詳しく知りたい場合は何を見ればいいでしょうか？
インターネットで厚生労働省のウェブサイトを見ていただくと、真空パック詰め食品のボツリヌス食中毒対策というページに詳しい情報が載っています。また消費者庁のウェブサイトには、フリマアプリサイトを利用される方向けに、冷蔵品の常温配送は危険ですというリーフレットが載っていますのでご覧ください。
皆さんぜひこちらをご確認ください。それでは最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、便利な包装を使った食品として冷蔵が必要な真空パック食品を見かけることが増えています。ライフスタイルに合わせて食品の選択をしてもらえたら良いと思います。買う人、食べる人である皆さんには、保存方法など食品の取り扱いについて知っていただくことで、安全に美味しく食べてもらいたいです。本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。今回は保健衛生課の吉田さんにお話を伺いました。今回吉田さんにお話しいただいた、真空パックされた食品でも冷蔵保存が必要な食品がありますについては、保健所だより2023年10月1日分に掲載されています。お問い合わせは保健衛生課食品衛生グループ、電話番号0586-523857、 0586-523857 です。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは後期高齢者医療保険料口座振替を希望する方は手続きをのお知らせです。保険料を納付書で納めている方が口座振替を希望する場合、市内金融機関で手続きできます。専用はがきでも申し込めますのでご連絡ください。国民健康保険税を口座振替で納めていた方も改めて手続きが必要です。保険料を年金天引きで納めている方が口座振替への変更を希望する場合、納付方法変更の手続きが必要です。お問い合わせは保険年金課、電話番号 0586-28-8985、 0586-28-8985 です。続いては障害者手当を受給している方へ、手当の移動手続きはお早めにのお知らせです。障害者手当を受給している方が転居、死亡、振込先の変更や特定の施設に入所をした場合は、速やかに本庁舎障害福祉課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で手続きをしてください。なお過払いがあった場合は返納が必要です。お問い合わせは障害福祉課、電話番号 0586-28-9017、 0586-28-9017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、保育園の入園申し込み追加分、2月1日から15日に受付のお知らせです。市では4月以降新たに保育園へ入園を希望する方の追加申し込みを受け付けます。保育園には小規模保育事業所、事業所内保育事業所を含みます。入園できる保育園など詳しくは2月1日木曜日以降にウェブページをご確認ください。お申し込みは2月1日木曜日から15日木曜日までに、申し込み用紙などを本庁舎保育課へ提出してください。申し込み用紙は保育園保育課で配布しています。お問い合わせは保育課、電話番号 0586-28-9024、 0586-28-9024 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。